さんおはようございます。婚約式と献辞式という2つの本当に幸せな式をすることができて本当に感謝ですね。私は教会の働きというものはそれはたくさんのことがありますけれども、この大きそのうちの一つの大きな働きは人生の曲がり角に立ってその行方を示すというのが教会の大きな働きの一つだと思っています。結婚をするにしてもまた子供が生まれるにしてもその次は新しい人生のステージというか場面が変わっていきますね。ちょうど車が曲がり角を曲がってそしてまた新しい道に向かっていくようにその先にどんなことが待っているのか、その先に危険はないのか、その先にはどちらの方向に向かっているのか、そういうことを指し示す働きが教会に託されている働きだと思います。そしてその最後は人間が死んだ後どちらに行くかという最後の曲がり角、第4コーナーを回ったところに御国があるということを指し示す働きを教会はしているわけですね。本当に今日は新しい命の誕生、そしてまた新しいカップルの誕生、同席してるだけでなんかこの自分もなんかね幸せになったようなそんな気分になりますですね。拓也君というのは開拓の拓に弓矢の矢ですか、切り開いていく矢ですからね。すごいなんかこの新しい世界21世紀を切り開いていくそういう少年になってくれるんじゃないかなと思います。拓也君の将来は21世紀ですからね。もう今日1996年でしょ、来年97年ですから8年9年で次は21世紀ですから、もう本当に目の前ですね。また私たちは今日もですね御言葉の中から神様からの教えをいただきたいと思います。今日はマルコによる福音書の2章1節から12節をの中からお話をしたいと思います。マルコによる福音書の2章1節から12節、開いていただきたいと思いますが、新約聖書のマルコによる福音書2章1節から12節を開いてください。マルコによる福音書の2章の1節から12節、新改訳聖書は61ページになりますね。お読みいたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。 今日はこのお話の中から問題を解決する3つの鍵ということでお話をしたいと思います。問題を解決する3つの鍵ということであります。私たちは日々いろいろな問題にぶち当たっています。小さなことから大きなことから、長い時間をかけて解決することから、すぐに解決してしまうことから、いろいろな問題にぶち当たりますね。一日何回ぐらいあるかなと思って、数えてみると、時によっては10回ぐらいいろいろあったりですね。何も今日は何もないかなと思ったら、なんかどっかから電話がかかってきて、こうこうこういうことから祈ってくださいということがあったりですね、子供のことで何かあったりですね、夫婦喧嘩をしたりですね、まあ、何かとにかくいろんなこう問題というのが、この小さいものから大きなものからいろいろあると思います。でこの物語の中には、私たちがこの問題、人生でいろいろぶち当たる問題を正しく解く3つの鍵がこの中に隠されております。第1番目は、それは人であります。人、あるいは友達とか、私たちに与えられている人たち、家族とか友人とか親戚とか兄弟とか、私たちに関係のある人たちのことなんですね。この物語に出てくる主人公は中部の人でした。今は、まあ、中部の人というのはあまりおりませんけれども、それはまあ薬のせいもありましてあまりないわけですけれども、当時はこの中部になると、もうこれは不治の病で、体が動かなくなって、まあ、最後は死に至るというような、そういうこの非常に重い病でありました。でこの人もそうでありましたけれども、もう病がかなり進行して、もう立ち上がれない、起きることはできない、寝たきりの状態になっておりました。でこの人のところに友達が突然やってまいりまして、まあ、私は友達だと思うんですが、まあ、家族の人かもしれませんけど、一応友達ということにしておきましょう。今日イエス様がおいでになるという話を聞いた、お前を今から連れてくから言ってですね、寝てる人を無理やりこの担架のような戸板のようなものに乗せて、そしてこのイエス様のところに担いでいくわけですね。でこの人は中部ですから、自分では行けないわけです。自分ではこのイエス様のところに行くことができないんですね。でもこういう彼を運んでくれる友達がいたために、彼はこの病気を癒してもらっているわけです。で実は福音書を見ますとね、イエス様によって病を癒された人がたくさん出てきますけれども、自分でイエス様のところに行った人と、誰かに行ってもらった人といるんですよ。で誰かに行ってもらった人が大体半分ぐらいなんです。お母さんが行ったり、あるいはその人の主人が行ったり、家来が行ったり、そうですよね。自分で行かない人結構おりますでしょ。でイエス様はその人が直接来なくても、その人の代わりに来た人の信仰を見たり、その人の代わりに来た人と話をして、問題のある人を癒してあげたりしておられるんですね。でこの物語の4人の人たちというのは、そのまあ一番その中でも一番何て言いますか、顕著な例でありますけれども、この人がいたこと、この4人の人がいたということが、彼の問題を解決する鍵になっているわけです。もしこの人を連れてってくれる人が誰もいなければですね、彼は今でも中部で寝たきりなんですね。まあ、今でもということはないですけれども、イエス様のところに行くことはできません。で聖書はですね、この神様について書いてある本なんですけれども、この神様だけ信じていればいいというふうな教え方はしてないんです。神様だけ、神様言うてれば何でも解決するとは聖書は書いてないんです。聖書の中には、神様も大切だけれども人も大切だ、こういうふうに教えられているんです。でいちいち開くのが大変なので、これ OHP に書いてきましたけどね、マタイによる福音書の22章の36節から39節に、先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。 第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せる。というふうにイエスさんはおっしゃってるんですね。神様も大切だけども、あなたの隣人を愛することも大切なんだ。この二つは、この二つはですね、まあさ、どちらが大切かといえば神様の方が大切かもしれない。しかし、この両方はちょうどタイヤの両輪のように、自転車の前後のタイヤのように、切っても切り離せない。神様だけ愛していればいいというものではないというのは、これは聖書の教えなんです。隣人を愛しなさいということは隣、自分、あなたに関係のある人を大切にしなさいということですね。神様を信じて神様を愛しているんだったら、自分が何を言われると自分に関係のある人は全然もうどうでもいいということではないんです。与えられている人を大切にして常に良い関係を保っておくということを聖書は教えているんですね。その下のヨハネの第一の手紙4章20節には、これはもっと厳しい書き方ですね。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、これ重要ですね、現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。目に見えない、見ている兄弟を、あなたが見える、あなたのそばにいる、現実にあなたの周りにいる人たちを愛することはできなくて、どうして目に見えない神様を愛することができるかと言っているんですね。私たちにはいろんなこの人間関係が与えられていますね。今日は婚約式をいたしましたけれども、今から結婚をしてですね、結婚という、まあ、人間関係の中で最も複雑かつ回帰極まりないというですね、そういうと結婚する人にはあまりあれなので、複雑かつ祝福に富む喜びと幸せの満ち溢れた結婚というですね、この関係を持つ、拓也君が生まれましたけれども、拓也君と両親は親子の関係を、上のお姉ちゃん3人との関係が今からどうなっていくか、これは私に大変興味を持って、おりますですね。今4人兄弟というのは少ないですからね、大体もう2人ですから、まあ、うちも2人ですけども、4人の兄弟って楽しそうですよね、なんかね、だからといってうちがあと2人生まれるかって、そういうことは全然ないんですけどね、大変だと思いますね、見てても、でも神様の、まあ、滝村さんのところは、ね、3人いらっしゃいますけれども、まあ、兄弟、ね、親子、友達、夫婦、いろんな関係ありますよね。これはですね、自分がまあ望んで作る関係もありますけど、望まないでできている関係もありますね。会社の人間関係もそうですし、近所付き合いもそうですし、これは神様が与えられているものです。これ皆さんね、これはもう私は一歩も引けないんです。神様は私たちに人間を、いろんな人間を私たちの周りに配置してくださる、まあ、自分が望んで得た伴侶であったり、自分で望んで得た友達であるように見えますけど、そうじゃないんです。これ全部神様が配置してくださっているんです。そしてあなたの隣人を愛しなさい、あなたの隣人を自分と同じようにですか、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、自分を大切にするようにあなたの隣人、隣人を大切にしなさい。でもし目に見えてる人たちを大切にし、目に見えてる人を愛することができなかったら、目に見えない神様を愛することはできませんと、そうまでこう言われているんですね。それぐらいね、こう大切なんです。聖書は神様だけ愛してればいいということは言ってないんです。でもね、神様を愛する方がね、よっぽど簡単なんですよ。簡単って言い方おかしいですけどね、目に見えてる人の方がよっぽど難しいです。現実にね、現実にこの喧嘩するのは誰と喧嘩します？皆さん神様と喧嘩します？今日はもう朝から神様と喧嘩して気分が悪いなんていう人いないでしょ、ほとんど。神様絶対喧嘩しないんです。神様は私たちに悪口言ったりですね、陰口言ったりですね、苦しめたりしないんです。だから神様と喧嘩しないんです。喧嘩するのは誰と喧嘩するかってですね、この近い人と喧嘩するんですよ。関係が近いから喧嘩する。兄弟喧嘩したり、夫婦喧嘩したり、親子喧嘩したりするでしょ。たまに会う親戚と喧嘩しないでしょ。これ近い関係にあればあるほどですね、人間っていうのはいざこざいざこざやってるんですね。でもそれは逆に言えばですね、そういうこのお互いにぶつかり合うことによってお互いを削り合う、お互い丸くなっていく、箴言に鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるという言葉がありますね。私の大好きな言葉ですけれども、与えられている 人で、兄弟だとか家族だとか夫婦だとかっていうのですね、その例えば私は夫でありまた父親ですけれども、この自分の女房や子供に対してですね、俺は亭主だとか俺は親父だとか思うとですね、あの人間関係がなかなかうまくいかないんですよ、ね、3歳の坊主とももうすでに人間関係が始まってますから ね。でもこれは友達だと思うとですね、まだ結構いいんですよ、ね、この人は私の友達だ、そう思わないとですね、いろいろあの腹が立ったりですね、相手の立場っていうのもありますでしょ、だから女房のくせにとか子供のくせにとかですね、何々のくせに、母親のくせにとかですね、誰々のくせにとかって思うと腹が立つんですよ。この人は私の友達だと思うとですね、友達のくせにってあまりないんですから、ね、ないわけじゃないですけどね、この野郎友達のくせになんで俺の言うこと聞かないなと思わないでしょ、ね、友達なんですから大切にしなきゃいけないと思うんです。全ての私たちに与えられている関係は、それ血縁関係もありますよ、夫婦関係もありますよ、いろんな関係ありますよ、でもこれ全部友達なんです、友達なんです。それを何か特別な何かと考えるとうまくいかないんですよ。嫁のくせにとかですね、姑のくせにとか、ね、お姉ちゃんのくせにとかね、弟のくせにとか、女房のくせにとか、亭主のくせにとか思うとうまくいかないんです。ごたごたしてくるんです。なぜならばそういうふうにこの規定するとですね、この人は夫だからこうしなきゃいけない、妻だからこうしなきゃいけないですね。そういうその先入観が先に出てきますから、それでこの評価を下すんですね。人間関係がどこで難しくなるかって言って、評価を下して裁いたりすると難しくなるんですよ。裁くのが一番良くないんです。でも友達は裁かないんです、不思議なことにね。まあ裁くこともありますけれども、友達としてはあんまり裁かないんです。だからあの私たちはね、私のまあこの人間関係の秘訣というのはそういうことなんですね。これは私の友達なんだ、ね、こうもう、この憎たらしいやつも私の友達だと、友達を大切にしなきゃいけないって気持ちありますからね。それでもってあのまあ堪忍も忍耐もですね、許すこともまあ割と自然にできる、そ一つの秘訣であります。でもその根源は、あ、見えなくなりましたね、明るくなって、神を愛することと人を愛することは聖書においてはこれは同列だということなんです。これ非常に大切な教えなんです。これ一番下にちょっと書いてありますけどね、これルカによる福音書の16章の9節というところにこういう言葉があるんです。またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも、これ口語訳ですが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るが良い、そうすれば富がなくなった場合あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろうという言葉がある。不正の富を用いてでも、あの英語の聖書で worldly wealth とかですね、いう、だからこの世のまあ富って不正というふうに訳されてますけれども、まあこの世の富ですね、我々が与えられているお金っていうのはですね、その大なり小なり不正なんですよ。あの本当はこれ全部もらったものは全部施しをしなきゃいけないのを、そうでなくてキープしてるんですが、どっかの不正なところがあるんです、ね、聖書のレベルから言えばね。でももしこのお金を使うとすれば、どこに使うか、友を作りなさいって聖書はね、友達を作りなさい、自分が幸せになるために使わないようにしなさいって言ってるんですよ。皆さんお金もらって、給料もらったりですね、何かお金もらったら最初に何考えます？よし、これであと3人友達作ろうなんて思わないでしょ、大体、うん、あれ買ってこれ買ってですね、あの借金も払わなきゃいけない、ローンもあるしね、あれもこれもと思うでしょ。それはね、間違った使い方、そういう使い方してるとですね、あのお金の本当の価値がないんです。不正の富を用いてでも自分のために友達を作りなさいね。それは新しい友達を作るということもありますけれども、今ある人間関係をね、自分の子供のためだったらいくらでもお金使いますから私たちね、うん、そうでない人にもお金を使ってプレゼントを送るとかね、教会のあの羊飼いの子には下にちゃんとね、誕生日の人が書いてありますでしょ。皆さん誕生日書いてあるんですから、書いて読むだけじゃダメですよ、あれ、ね、何かプレゼント送ってあげても、別に私の日にプレゼント送ってもらってもね、全然困らないですよ、ね、あのまあ送られて困るってことはないですから、ね、あの現金で名前書かないで送っていただいたらそれで済むことですから、あの書いて送られてやっぱりお返ししなきゃいけないと思いますから、なんかね、その持ってるものをね、で 友達を作ろう、ね、人間関係を良くしよう、誰かを幸せにしてあげようという気持ちでお金を作りなさい、使いなさいということなんです。それが聖書の使い方なんですよ。自分が幸せになろうと思ってお金を使ってたらですね、最後自分お金がなくなった時、誰も私たちを迎え入れてくれません、ね、手話ではねこういう声になりますけどね、金を加えてね、欲張りと言いますかね、で自分の中にどんどん蓄えてですね、お腹どんどん太っちゃってデブになって誰も相手にしてくれないですね。そうじゃなくて、お金をどんどんどんどんばらまいてですね、どんどん友達を作るために、友達を幸せにするために、人を幸せにするためにしておけば、自分がなくなった時に今度みんながそれをカバーしてくれます、幸せにしてくれます、ね、これは今から結婚する2人によく言っておかないとね、本当にお金の使い道は神様からいただいたら、まず神様にお返しして、その次にはお世話になった人にお返しして、残ったもので暮らしなさい、そしたら幸せになる。2人で何買おうかなんて考えちゃダメ、そんなこと考えたら、ね、誰も幸せにならないよ、幸せは分かち合うためにあるんですね、どうやってこのこれまでの感謝を表そうかっていうふうに考えるとですね、不正な富でさえ、不正な富を用いてでも友を作りなさい、これは聖書の教えなんです。問題を解決するために、何か問題が起こった時に私たちを助けてくれるのは友達です、家族です、ね、伴侶です、子供です、親です。でもその人たちといつもいい関係を持っていなければ、そういう問題が起こった時に私たちは問題に立ち向かうことはできません。だから大切にしなければならないんです。第2番目の鍵はですね、これは正しい努力、正しい努力ということなんです。正しい努力、何か問題が起こるとですね、私たちは何か一生懸命やるんですよ。ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかとね、何かこういろいろとにかくやらないと心が不安になりますから、何かやってみるんですね、喧嘩するとですね、喧嘩して何とかしなきゃいけないと思うと何か言ったりですね、何かこうするんですけど、大体うまくいかないんですよ。正しい努力をするっていうことがね、この聖書の話の中に出てくるんですね。この中部の人が寝たきりになっていたわけですけれども、この4人の友達は彼を担いでイエス様のところに連れてきましたね。これはまず正しい努力ですね。そして彼をイエス様の前に吊り下ろしたんです。これは非常に面白いですね。イスラエルの家は、当時の家はですね、まずこう壁を作りまして、土で作るんですけれども、壁を作りまして、そしてその壁に針をこう渡すんですね。木の針をこう渡して、その上を植物の葉っぱとか板とかでこう覆うわけです。で、日本の屋根はですね、みんな三角になってます。これは雨が多いからですね。雨を流すためです。陸屋根というのはすぐに雨漏りがするんです。私昔防水のアルバイトしてました。で、古い大体県営住宅とかですね、市営住宅って陸屋根なんです。コンクリートの平らなね。ああいうのね、必ず水が漏るんです。100% 漏るんです。なぜだか分かります？漏るように工事するんです。私やってたんですから。あれ10年持つように工事をしなきゃいけないんですが、10年持ったらですね、防水屋は10年後にしか仕事が来ないでしょ。だから3年後ぐらいに漏るような仕事しかしないんですよ。7枚コーティングしなきゃいけないのは3回ぐらいしかやらないんです。それでもですね、担当者は分かりませんから、またすぐに3年後に仕事が来てですね、また3年ぐらいしかもたないような仕事をしない。必ず漏るんですね。ですから今最近は高いビルでもですね、西区民センターの高いマンションでも上三角の屋根になってますでしょ。あれ防水工事しないでいいよ。この教会もちゃんと三角の屋根になってます。防湿工事しないでいいよですね。絶対に雨が漏らない。ところがイスラエルの家は雨があんま降らないです。イスラエルは年に2回しか降らないんです。ザーザーと降っておしまいなんです。春と秋にですね、2回ぐらい、1週間ぐらい雨季があって、それでおしまいなんです。だからね、雨の備えをして、こんな河原だとかで乗せる必要ないんですよ。台風も来ませんし。だから2回降ったら、それを降った時はですね、もう家中水浸しでも、それでもいいんですね。だから非常に簡単な作りなんです。だから、このイエス様がおられる人の家に来た時に、中部の人を戸板に乗せて持ってまいりまして、4人の人は、イエス様が家の真ん中にいるというのをこう確認して、階段をですね、大体外に階段がついています。でこの屋根はですね、穀物とかを干す干し場に使われるんですね、ようやく人が乗れるぐらいの状態なんです。 だけども板が乗ってたり、この木の葉が敷いてあるだけですから、剥がすのは簡単なんですよ。簡単に取れちゃうんです。こんなとこだったらですね、病人この上担いでもね、絶対穴開きませんからダメですけれども、イスラエルね、そういう家ですから簡単に開くんです。イエス様が下でこの聖書のお話をしておられてですね、あなた方は神を愛するように人を愛さなければいけませんって言ったら、ボロボロっと上からなんか落ちてくるわけですよね。なんだと上を見上げるとですね、誰かバカなやつが屋根剥がしてるわけですよ。ベリベリベリベリで、なんだこの野郎と思ってると、その戸板に乗せられた病人がイエス様の前にこう下ろされてくるわけですね。でイエス様の目の前に降りてきたこの人を見て、イエス様はあなたの罪を許されました。そしてこの人の病を癒されるわけです。まあ、やったことは無茶苦茶ですけれども、ある意味でこれは正しい努力なんですね。イエス様に向かっているんです。正しい方向性を持っているんです。我々はですね、何か問題が与えられて、問題が与えられてか問題に直面したときに、何かこう闇雲にですね、いろんなことをやろうとするんですよ。でも何かをする前に、私たちは一つだけ必ずしなければならないことがあります。それは座って祈るということです。座ってまず祈るということなんです。その次に何かやってください。その次に何かやるんですね。これも婚約したお二人によく言っとかなきゃいけないですね。まず今日はその辺焦点が当たってますけどね、婚約式なんかとは一緒に何度もありませんから、一回で終わりですからね。まず座って祈るということですよ、まず祈るということですよ。その次に何か一生懸命、何もしないでですね、山にこもって祈ってれば解決の方からやってくるってことは絶対ないんです。聖書にそんなことは書いてないんです。私たちは脳みそも与えられてるし、手も与えられてるし、足も与えられてるしね、何でも一生懸命やる力を与えられてるんですよ。だけどもそれをやる前に、まず神様に祈って、自分が今からやろうとしていることが正しいことであるか、まあ、正しく導かれるように、どのようにすれば解決が見つかるのか、どうぞ解決を教えてくださいと言って祈ってから始めなきゃいけない。これが大切なことなんです。方向性ですね。そういう意味で正しい努力なんです。イエス、正しい努力がないといくらやってもですね、失敗をします。私たちがよくやるのはですね、何か困ったことが起こった、あれやろうこれやろうあれやろうこれやろう、いろいろやってみてダメだった、やっとお祈りしようですね。ダメだからやっぱりお祈りしなきゃダメだ、そうでしょね。いろいろやってみてダメだからお祈りしようじゃないんですよ。そうじゃないんです。祈ってからやればですね、すんなりいくんですよ。神様がね、備えていてくださるんです、解決の道を。問題が起こって解決するというこの全てのプロセスにおいて、神様の栄光が表されるため、私たちは祈って何かしようとしなければならないですね。この習慣がね、大切なんです。これは拓也君にね、言わなきゃいけないことですけどね、やっぱ子供のうちからね、クリスチャンホームの子供は幸せですよ。そういう習慣をつけてもらえばいいです。何かあったらまずどうしようか、お父さんとお母さん見てると、何かあったらどうしよう、お金がない、お父さんとお母さんサラ金に行こうか銀行に行こうか誰に頼もうかなんて言う前に、まずお祈りしてる、ね、そうか、これが大切なんだな、ね、病気になった、まずどうしようか、田原先生に電話しようか、そうじゃない、まずお祈りしよう、ね、学校の成績が悪くてどうしようもない、どうしようか塾行こうか、まずお祈りしよう、ね、このまず祈って始めるというところに、正しい努力、正しい方向性というものがね、見出されるんです。これはだから子供を与えられた親の責任ですね。姿勢としてね、なかなかでもこれはですね、本当に身につきにくいものなんですよ。私たちも、まず本当にこの習慣をですね、身につけたいと思います。どんな小さなことでもそうですよ。大きなことになってようやくお祈りしてたらダメなんですよ。どんな小さなことでもまずお祈りしてみよう、ね、この習慣が身につくかつかないかで、私たちの問題の解決の時間が全然違ってきます。時間が全然違ってきます。第3番目、この問題を解決する第3番目の鍵は、それは解決してくれる人のところに行くということです。解決してくれる人のところに行く。解決してくれる人のところですね。問題が起こると、いろんな人が私たちに解決をして、問題の解決をしてくれますけれども、すべてのことを 最終的に解決してくれる人は一人しかおりません。それはイエス様なんです。実は私たちがこの与えられている問題というのは、このその原因は突き詰めていくと一つしかないんですね。それは人間の罪なんです。人間の罪なんです。もちろん病は、罪を原因とする最大の、問題でありますけれども、そればかりじゃないですね。最近いろんな問題がありますね。社会の問題、不登校だとかですね、いじめだとか、あれはどこに問題があるでしょうか。学校のシステムに問題があるだろうか、親に問題があるか、教育に問題があるとか、そうじゃないんです。これは罪に問題があるんです。人間の根源が罪であるから、自分勝手で、そして人をいじめて喜ぶような、そういう思いが人間の中にあるんですね。人よりも上に行きたいという気持ちがある、そういう人間の罪がですね、作り出しているんです。罪が許されて罪が解決されなければ、どんな問題も最終的な解決はありません。イエス様はこの中部の人が目の前にこの取り下ろされてきた時に、この頭からこのボロボロと落ちてくる埃を払いながら、よし分かった、あんたの中部を直してやろうと言われなかったんです。最初に何て言われたでしょう。来よ、あなたの罪は許されましたって言われた。罪は許されましたって言われたでしょう。順序が違うような気がしますね。まず病気を治してから、それから罪は許す、罪を許すって言われるなら分かりますけど、そうじゃないんです。罪は許されましたって言われた。それは罪が許されなければ、この人の中部が治ったとしても何の意味もないからなんです。罪が許されていなければですね、問題がいくら解決されてもまた起こるんです。また何度でも起こるんですね。繰り返して繰り返して起こるんです。その原因となる、最大原因となる罪が取り除かれなければ本当の解決はないから、イエス様はそう言われたんです。そしてイエス様はただ言われただけではありませんでした。あなたの罪は許されたと、イエス様が言われた、その言われた言葉の背後には、やがてご自分がこの人のために、そして私たちのために罪を背負って十字架で死ぬということがあったんですね。イエス様が私たちの罪を清算してくださいました。イエス様がご自分のその肉体を持って私たちの罪を背負って、私たちの罪を許してくださいました。私たちが受けるべき罪の裁きを代わりに受けてくださいました。だから罪は許されるんですね。世界のどこにも私たちの罪を清算してくれる人はおりません。病気を治してくれる人は 今であればね、病院に行けば治ります。でも罪を許してくれる人はいません。本当の解決、最終的な解決をしてくれる人のところに私たち行かなければ、目の前のただただ問題だけを一生懸命解決しても、その根が残ってたらダメなんです。根が残ってたらダメです。雑草と同じです。いくら買っても買っても生えてくるんですよ、罪が治らないと。イエス様はこの罪を解決してくださる方、最終解決者ですね。最終的な解決者なんです。だからイエス様のところに行くこと、これが私たちの問題の解決です。人間関係ね、大きな問題ですよ。気に入る人もいるし、気にならない人もいますからね。職場の人間関係とか家庭の関係とか難しいですね。非常に難しいです。私たちに与えられている人間というのは、人間関係は大切だと言いましたけれども、それは非常に難しいものなんです。でもイエス様はその問題を解決してくださる方なんです。イエス様に解決できない問題はないんです。これはね、大切な信仰です。イエス様に解決できないものはない。イエス様はこの今日の御言葉にありますけど、5節にね、こう言われましたね。イエスは彼らの信仰を見てと言われ、彼らの信仰を見て、彼らはどんな信仰を持っていたでしょう。イエス様のところに連れて行きさえすれば、こいつは治るという信仰を持ってたんです。イエス様なら何としてかしてくださるという信仰を持ってた。イエス様は彼らの信仰を見たって言うんです。中部の人はただ寝てただけですから。そうですよね。中部の人がイエス様、私はあなたを信じますと言ってないんですから。ただずるずる引き下ろされただけで、でも彼らの信仰を見て、よしって言われたんです。 この信仰ですよ。イエス様のところ行けば何とかしてくださる。イエス様は必ず解決してくださる、ね、いろいろ言って最後に行くんじゃないんです。最初からイエス様のところ行けばいいんですよ。ストレートに、この信仰があれば私たちには、私たちにあるいろんな問題は、それは大きなことにはなりません。イエス様が全て解決してくださる。皆さん信じますか、うん、まあイエス様に得意な領域があるけど不得意な領域があるじゃないかとか思ってません、うん、あ、やっぱり嫁姑は難しいなとかですね、子供の問題は難しい、子育ては難しいなんて思っちゃダメですよ、うん、イエス様に解決できない問題はない。イエス様は一番大きな問題を解決してくださったんですから、罪を解決してくださったんですから、誰もできないことをイエス様してくださったんですから、それ以外のことは朝飯前なんですよ。だから罪を許すことと病気を癒すことどっちが難しいかってイエス様言われたでしょ。病気を許すのは、病気を癒すことは罪を許すことに比べればはるかに比較にならないぐらい簡単なことなんです。イエス様にしてみれば、その罪を許すことをすることができる方ですから、病気を治すことは何でもないことなんです。だからこういうふうに言われているんですね。私たちのこの最終解決者イエス様に信仰を持って問題を持っていく、イエス様のところにとにかく行く、ね、これが問題解決の鍵です。それから一生懸命やりましょう、ね、こんな話をすると学生たちはよしお祈りして、それで試験に臨もう、ね、お祈りしてさえすれば大丈夫だなんてことはないよ。イエス様に一生懸命お祈りして、どういうお祈りをするか、ね、どういうお祈りしたらいいと思いますか。どうぞイエス様次のテストで100点取れますようになんて、そういうお祈りしちゃダメ、ね、そんなお祈りしてもイエス様は聞く耳持たない、興味耳日曜、ねね、どうか自分の力で精一杯やれるように、ね、そして実力が発揮できるように、それに眠くても勉強が続けられるように、そういうお祈りした方がいいですね。一生懸命勉強ができるように、あるいは勉強の仕方を教えてください。勉強の仕方を教えてください。そうお祈りする、ね、勉強の仕方は難しいんですよ。何と言ってもね、大体ね、みんな勉強の仕方が間違ってるからうまくいかないんですけど、イエス様にお祈りして、イエス様は勉強の仕方を教えてくださいます。でも答えは絶対教えてくれません。私は確信を持っています。何度かお祈りしました、試験の途中で。ダメでした、ね、ダメでした。なんかそういう時はね、お祈りしてもイエス様は笑ってるような気がしてね、ダメですね、でもイエス様に解決できない問題はないんです。すべてのことを解決してくださる方です。この3つの鍵を私たちが持っていれば、どんな問題に直面しても私たちは怯えたり不安に驚いたりする必要ないですね。私たちを助けてくれる友達がいて、家族がいること、そして正しい努力をすること、そしてイエス様のところに行くということ、この3つをどうぞ覚えてください。大体この3つを外して我々やるんです。何か問題が起こると自分の力で何とかしようとする、やみくもに頑張る、あれやこれややってみる。で最後にですね、最後にこの3つ行くんですよ。その順序を変えないと、ね、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。この中分の人が癒されるという出来事の中から、私たちにも大切な教えをいただきまして感謝をいたします。私たちは毎日いろんな問題に直面しております。また今も解決できずに悩んでいる問題もお持ちの方もおられるでしょう。しかし私たちは問題に直面したときに祈ることができて感謝いたします。またどんな問題も解決してくださるイエス様のところに行くことができて感謝をいたします。また共に祈ってくれる信仰の友達があることを感謝いたします。神様、なんと私たちは幸せでありましょうか。なんと満たされ、またなんと豊かでありましょうか。神様、どうぞこの信仰の資産を私たちが活用することができますように。慌てふためいて自分の頭で考え、また闇雲に努力をするというようなことがありませんように。どんな小さな問題でもまずあなたに祈って、まずあなたにご相談をしていくことができるように、
どうぞ導いてください。また与えられます1週間、与えられますこの月、また残されましたこの年の4ヶ月も、どうぞ神様がこの3つの鍵を私たちの手にしっかりと握らせてくださって、あなたのご栄光を生えさせてくださるようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、感謝をいたします。主がどうこうして共にあなたの御言葉から学び力を与えられまして感謝をいたします。どうかしようこの信仰の原点に帰りまして、私たちの日々の生活においても神の導きを与えくださるようにお願いいたします。神様に祈って、また神様によって助けられていくことができるように導いてください。どうぞ兄弟姉妹の信仰生活また祝福してくださるようにお願いいたします。ハレルヤ、感謝をいたします。どうぞまた私の兄弟姉妹の上にも主の祝福がありますように。婚約をいたしましたお二人の上にも、拓也君の上にも主の守りと祝福がありますように。はい、それではご起立をいただきまして、仰げ主の御顔を賛美しましょう。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願くは私たちの救い主であるイエス様の救いの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様の交わりと慰めが集われました方とともに、またこの教会につながる全ての方々とともに豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝これまでいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。